クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン。 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービスクイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
部下の情報感度が気になるとお悩みのあなた、プロなら自分で新聞を読むべきと思っていませんか？それ先入観です。今日経はチームで読む時代。日経電子版の法人契約は導入実績3万社以上。検索は日経電子版法人契約。日本経済新聞の投資情報専門メディア日経ベリタスは初めの1ヶ月無料です。日経電子版のマーケットや決算の報道からさらに踏み込み、先読み深読みの相場展望や個別株分析など、投資に勝つための記事やコラムを重点的に配信。この機会に日経ベリタスをお試しください。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所シニアコンサルタントの松野恵美です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン、今回は商船三井執行役員チーフサスティナビリティオフィサーの引間徹さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
海運大手の商船三井は1884年の創業から140年余り、海上輸送を通じて日本や世界の物流を担われ、グローバルな社会インフラ事業を展開してきました。このウェブサイトを開きますと、非常に広大な海原を進む船の姿とともに、青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来を開きますという企業理念が表示されております。この青い海からという言葉には様々な意味が込められていると思いますが、いかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。当社はこの4月に中期経営計画を策定しまして、その中で2035年のありたい姿としまして、海を起点としたグローバルな社会インフラ企業への飛躍というものを掲げております。1884年の創業以来、海上輸送を通じて日本と世界の物流を支えてきました当社グループは、2035年に向けてその役割を、これまでの単なる運ぶという存在から、社会と産業を根幹から支えるインフラ提供者へとの進化をさせていきます。このビジョンの根底にあるのが企業理念です。今ご紹介いただいた通り、青い海からという言葉には、海運事業を原点としながら、エネルギー、環境、食料、ウェルビーイングなど、人々の暮らしに不可欠な社会課題の解決に挑み続けるという思いが込められています。
この商船三井が2023年に開始したブルーアクション2035は、2035年のありたい姿、この実現を目指す13年間の経営計画だと思います。フェーズ1の3年間に続きまして、今年度である2026年度からフェーズ2の5年間が始まったと思います。フェーズ3まで計画されているようですが、このフェーズ2の位置づけについて伺いますでしょうか？
はい、ブルーアクション2035では、経営計画とサステナビリティへの取り組みを一体化させて、長期的な戦略に基づき、社会と当社グループの持続的な成長の実現を目指しています。最初の3年間にあたるフェーズ1では、経営の重心を変革と拡大におきまして、事業ポートフォリオの変革による安定収益機会の獲得や、地域戦略推進による海外組織の営業力向上及び成長機会創出、環境戦略推進による脱炭素に向けた実績及び知見の獲得、さらには M&A などを通じた人材ケイパビリティの多様化などを進め、グループビジョン達成に向けた土台作りを行ってきました。これを受けて2026年度から始まったフェーズ2では、経営の重心をこれまでの変革と拡大から成果実現へとシフトさせていきます。 フェーズ1の取り組みを着実に成果へとつなげるため、事業の強化及び経営の高度化に取り組んでいきます。また外部環境の不確実性が高まる中、サプライチェーンの再構築やエネルギー転換などの事業環境の変化を機会と捉えることで、新たな輸送需要などの社会ニーズに応え続けていきます。
ではブルーアクション2035フェーズ2のポイントを改めて伺いますでしょうか。
はい、ブルーアクション2035フェーズ2の最大のポイントは、先ほど申し上げました通り、経営の重心を成果実現へとシフトさせた点です。具体的には、稼ぐ力を引き上げる、バランスの取れた資本配分、確かな経営基盤を築くという3つの重点テーマを設定し、フェーズ1で積み上げた投資や当社グループの競争優位性を踏まえ、事業ポートフォリオの質的強化を通じて稼ぐ力を一段と高めます。また、成長投資、財務健全性、株主還元を同時に実現することで、バランスの取れた資本配分を強化します。加えて、サステナビリティ課題とガバナンスの高度化を通じて、確かな経営基盤を築いていきます。また、当社グループの経営の方向性として、グループビジョンの実現に向けて、経済価値というものと社会価値という、この双方の創出を目指すことも明示しました。企業として経済価値を追求することは当然のことですけれども、社会価値の創出というのは、海運を主力事業とする社会インフラ企業である当社グループにとっての使命であるとともに、社会価値が長期的には経済価値にもつながるという考えのもと、両者を同時に追求していくことを目指しています。
ブルーアクション2035フェーズ2の策定と合わせて、サステナビリティ課題、こちらも見直されたと伺っております。
はい。ブルーアクション2035フェーズ2の策定に合わせて、サステナビリティ課題についても、事業活動が環境社会に与えるインパクトを考慮して概念整理を行いました。合わせて各課題の表則を合わせた上で、横ライン、各テーマの横ラインをしっかりと連携を深めまして、同時に縦ラインといいますか、経営計画の中で経営基盤、とようにサステナビリティを位置づけることで、その上に事業戦略と企業価値向上、ひいてはグループビジョンの実現に至る、この縦ラインの連携も強く意識しました。今回サステナビリティ課題として掲げた環境、安全、人材、DX、この各課題に関する目標やアクションを管理、推進する枠組みとして、それぞれ4つのテーマ別ビジョンというものを策定しました。これによって社会価値のみならず経済価値を創出することをこれまで以上に追求しています。少し各ビジョンについてご説明させていただきますけれども、環境についてはやはり GHG を多く排出し、かつ海という資源を媒介する海運というものを主力事業としている当社グループにとって、環境規制対応のためのコスト増や規制違反による罰金、レピュテーション、毀損等が大きなリスクであるとともに、他社よりも環境性能の高いサービスの提供が営業上の差別化になることや、低脱炭素事業の展開はビジネスチャンスでもあると考えています。さらに安全については、船員をはじめとした従業員の命と海洋環境を守ることは企業としての責任であると、このように考えていることに加えまして、やはり事故が起きますと経済損失ですとか、ステークホルダーの信頼低下というものが大きなリスクとなります。また事業領域の拡大や環境課題の対応等を進めている当社グループにとって、新しい技術の導入に際しての安全面の課題、これをクリアしていくことも大きな課題だと考えております。それから人材については、事業環境の変化が著しい当社グループにとって、多様な人材が個々の能力を最大限に引き出し、グループの垣根を越えた共同を促していくことが必要です。加えてエンゲージメントも積極的に高めていくことで、事業戦略に即した人と組織の力の最大化を図っていきます。
環境については次回詳しく伺えればと思いますけども、安全、人材につきまして、具体的な取り組みなども交えて教えていただけますか。
はい、皆さん船の上で船員がどういう生活をしているかってあまりイメージできないと思いますので、特にその船員の生活を含めて少し詳しくご説明をさせていただきます。やはり船の上と申しますと、24時間、何ヶ月も過酷な生活を強いられていることになりますので、やはり船員が健全な精神状態、肉体状態で、労務を提供するというのに、が大事だと思っています。そのために、いくつかの施策を行っています。 一つは物理的な空間として船の中に、まあ、憩いという名称をつけて、船員さんがこう少しゆっくり休んでコーヒーを飲んだり読書をしたり、その個室みたいなスペースを確保したりですね。あとはジムで少し体を鍛えてもらうとか、あるいはプールで少し泳いでもらうとかですね。そういったこうリラックスできる空間を船の中に作って、まあ、いつでも利用できるような環境を整えています。それから通信環境についても、やはりご家族やご友人と離れて過酷な状況になりますので、まあ、常にこうコンタクトができるように、まあ、スターリンク社の通信制度を使って、まあ、しっかりとこう通信環境をですね、整備して、親しい方とコミュニケーションが取れるような体制を構築しています。それからやはり精神的なケアについては、専門の人材によるサポートが必要だと考えますので、まあ、昨年の5月に、まあ、オーシャンケアというですね、新しいウェルビーイング支援プログラムを導入しまして、1000人のウェルフェアオフィサーによるメンタルヘルスケアですとか、まあ、家族支援を強化しています。で、それからもう一つ女性の活躍推進の中で、やはり船員の方は、まだ陸上に比べると進んでいなかったんですけれども、まあ、ここにもやはり多様性、女性の力を活用していこうということで、女性の船員の、まあ、候補生という言い方をするんですけれども、まあ、近い将来船員になる方の候補生を2035年までに女性の比率を、まあ、35% にするということを KPI として掲げています。まあ、そのための取り組みとしましては、単にこの女性の採用を増やすというだけではなくて、採用した女性がちゃんと定着して、まあ、継続的なキャリア形成をできるように取り組みを行っています。具体的にはブリーフィングですとか、まあ、フォローアップの強化、まあ、さらには DE&I やハラスメント防止を含んだ船内環境の整備、それから船舶管理会社や船員排除会社、そして社内関係部門と連携したサポート体制の構築など、かなり実務のレベルでの取り組みを進めています。このように女性船員が長期的に安心して働き続けられるような環境を整えることが、まあ、結果として、まあ、KPI の達成につながると考えています。
憩いについてもう少し詳しくお聞かせいただけますか？
はい、ありがとうございます。やはり憩いという場は上下関係とか職位とか関係をもう関係なくですね、まあその自由にどなたでもいつでもリラックスして使えますので、かなりその普段の業務からは離れた形で、まあ、非日常といいますか、まあ、リラックスできる空間を提供してますので、少しこう、仕事で、まあ、ストレスがあったりですね、そういう人には、結構、有効であるというふうな、意見もいただいています。はい。最後に DX についてですけれども、これはフェーズ1にて、IT デジタル基盤を強化させて、生産性、安全性の向上を図ってまいりました。今回のフェーズ2では、効率化により創出した時間を、価値創造業務に転換させていき、 AI やデータを活用した事業変革を促し、迅速で高度な経営判断や業務人材活用の再設計を可能にすることで稼ぐ力の強化に貢献していきます。
今回は商船三井が2035年に目指す姿と経営計画ブルーアクション2035、その根幹となる価値観などについて伺いました。次回はグループを挙げて力を入れている環境分野の取り組みを具体的に伺います。引間さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。